皆さんおはようございます。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今日の聖書箇所は神への感謝について語っています。この聖書箇所からどんな時にも神に感謝を捧げようという題で共に学んでいきたいと思います。
詩編136編1節から9節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。主の恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ。主の恵みは常しえまで。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、主の恵みは常しえまで。大きな光るものを作られた方に、主の恵みは常しえまで。昼を治める太陽を、主の恵みは常しえまで。夜を治める月と星を、主の恵みは常しえまで。
今日の箇所は、その恵みは常しえまでという言葉が繰り返し何度も何度も出てきます。数えてみると、なんと25回も書かれています。感謝を持って、もしこれを読まなければどうでしょうか。単なるなんか言葉の単調な繰り返しになってしまいかねません。この詩編を書いたダビデは、この言葉を一つ一つ大きな大きな感動を持って書き、語ったに違いありません。私は今から12、3年前のことですけれど、初めてイスラエルに行って、そして帰ってきた。その次の日曜日の時にですね、今日のこの箇所、その恵みは常しえまで、その歌をですね、礼拝の中で歌ったんですね。オドゥラドナイキトキレオランハスド。この言葉を歌ってる時にですね、今までこう、わからなかった、なんか不思議な、あのユダヤ人たちの感動、このダビデの感謝がですね、急に理屈抜きに私の心に込み上げてきてですね、感極まって泣いてしまったというね、そういうことをね、思い起こします。ダビデが感じたあの深い感動をですね、その一端を感じられたんだと思います。まあ、ユダヤ人にとってですね、きっとこの言葉は特別なものだろうと思うんですね。まあ、それをイスラエルに行って体験したということですけど、まあもちろん番組の視聴者の中にイスラエルに行った方もいると思いますけれど、まだ行ってないっていう人もいると思います。イスラエルに行かなければその感動は味わえないのかというと、決してそうではありません。聖霊によってその感動を味わうことができるのです。聖霊に満たされると、おのずと愛と喜びが湧き上がり、そして私たちはそれを昔の文書ではなくて今日の出来事として体験できるのではないでしょうか。皆さん、感謝というのはですね、自動的に感じられるという感情ではなくて、まあどちらかというと意識的にその行動によって選び取っていくものではないかと思います。ダビデという人は詩編103編において自分の魂に向かってね、主を褒めたたえよってこう自分に命じてるんです。感謝を自分自身に命じるっていうのはきっとですね、感謝できなかったんではないかと思うんですね。もし喜びに溢れてればね、別に何も自分にとやかく言わなくても感謝できるはずです。しかし感謝できないからこそ自分自身に主を褒めたたえよと命じて、意識的にですね、その感謝を選び取ったんではないでしょうか。詩編103編1節を見ると、頭の知識だけではない、そして感情だけではない、心だけでもない、全人格すべてで神を讃えよって言うんですね。神様はですね、あなたの咎を許し、病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと、憐れみの冠をかぶらせ、 なんと一生涯良いもので満たしてくださるっていうんです。そしてわしのように新しい力で元気になるというのですね。皆さんもうこれだけでね、感謝する十分な理由があるんではないでしょうか。どうぞ感謝を選び取っていきましょう。さらに今日の詩編に戻りますが、その恵みは常しえまでとあります。私たちクリスチャンはイエス様が私の罪のために死なれた、十字架で死んで墓に葬られた、三日目によみがえられたと信じて、私たちその罪からの救い主として、人生の主としてイエス・キリストを心にお迎えしたいと思うんですね。そして私たちはね、それを恵みとしていただいたんです。恵みっていうのはね、受けるに値しないのに一方的に与えられたということです。で、そこでですね、なんかタダで受けるとね、なんか安かろう悪かろうみたいにね、感じてしまう人がいるかもしれませんけど、そうじゃないんですね。あまりにも高いので、私たちが支払うことが到底できないので、プレゼントとしていただいたんです。そしてその恵みは常しえに変わらない。あなたは罪深いから、あなたは不従順だから、もう救いを取り消す。途中でそんなこと言うことないんです。皆さん、そこにも感謝の理由がありますね。その恵みが常しえまで。そして皆さん、その感謝はね、神からの命令なんです。第一テサロニケ5章18節を見ると、すべてのことについて感謝しなさいとあります。感謝は私たちが感謝しても良いし、感謝しなくても良いっていうことじゃなくて、必ずしなきゃいけないことです。またヘブル13の15では、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか、とあります。感謝すること、賛美すること、それは生贄だっていうんですね。つまりですね、感謝したくないその気持ちを押してでも感謝を選び取らなきゃいけない。あなたの感謝できないその思いは生贄として捧げて感謝をしなさいっていうんですね。やがて感謝は習慣となっていきます。感謝はあの金太郎飴がね、どこを切っても金太郎が出てくるように、どこをあなたを切ってもですね、感謝賛美が出てくるようにまでなったら素晴らしいですね。新型コロナウイルスの感染拡大危機に際して、今大きな犠牲を、まあこれまでに味わってこられた方が多いんではないかと思います。ある人はコロナウイルスに感染してしまったかもしれない。ある人は経済的にピンチを迎えたかもしれない。でも、感謝できない時だからこそ、今朝開かれた詩編はあなたに感謝を命じているのです。お祈りします。天のお父様、私たちは昨日感謝に溢れていたとしても、今朝起きてみると、その感謝の喜びが嘘のようになり、感謝できない気持ちで苦しんでいる人がいるかもしれません。感謝ができない理由があり、心配や恐れで心が押しつぶされそうだとしても、私たちには今朝学んだように感謝の理由があります。神の恵みが常しえに変わらないことです。そして神様が私たちに感謝することを願い、感謝しなさいと命令してくださっていますので、今日一日も感謝にあふれて過ごすことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。以上、新宿復興教会の牧師の菅野直樹がお届けしました。ありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。またお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。